ここで少し換気をしたいと思います。お近くの方お願いします。短い時間で結構です。それでは聖書をお読みいたします。聖書箇所はマルコの福音書6章の30節から44節、新約聖書3版をお持ちの方は76ページ、2017年版をお持ちの方は77ページです。それではお読みいたします。さて人たちはイエスのもとに集まり、自分たちがしたこと教えたことを残らずイエスに報告した。するとイエスは彼らに言われた。さああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさい。出入りする人が多くて食事をとる時間さえなかったからである。そこで彼らは自分たちだけで船に乗り寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らが出ていくのを見てそれと気づき、どの町からもそこへ徒歩で駆けつけて彼らよりも先に着いた。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ多くのことを教え始められた。そのうちすでに遅い時刻になったので、弟子たちはイエスのところへ来て言った。ここは人里離れたところで、もう遅い時刻になりました。皆を解散させてください。そうすれば周りの里や村に行って自分たちで食べ物を買うことができるでしょう。するとイエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリのパンを買い彼らに食べさせるのですか？イエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか？行って見てきなさい。彼らは確かめてきて言った。5つです。それに魚が2匹あります。するとイエスは皆を組に分けて青草の上に座らせるように弟子たちに命じられた。人々は100人ずつ、あるいは50人ずつまとまって座った。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂き、そして人々に配るように弟子たちにお与えになった。また2匹の魚も皆に分けられた。彼らは皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のかごいっぱいに集め、魚の残りも集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。本日の説教は、命のパンと題しまして、工藤先生にお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。一言お祈りをして始めさせていただきます。天の父なる神様、今日も愛する皆さんと共にこのように聖書から耳を傾けることができることを心から感謝をいたします。あなたの言葉ですので、あなたの助けがなければ、ご聖霊の導きがなければ、私たちはこれを正しく受け取ることができません。どうか私の言葉ではなく、お一人お一人のうちに主ご自身が必要なことを語りかけてくださるようにお願いをいたします。励ましが語られたのであれば、それをしっかりと握りしめて、また約束が語られたら、それをしっかり信じて、悔い改めるべきことがあれば、しっかりと悔い改めつつ、今週も歩むことができるように、どうか助けてください。イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。ただいま、アドベント第2週目ということで、平和のろうそくが本日は灯されました。で、この平和という言葉ですね、聖書では平和という言葉はシャロームですね、シャローム、ちょっと発音が私よくわかんないですけど、シャロームという言葉が使われています。で、このシャローム、平和というのは、ただ単に戦争がない状態ということではないんです。シャロームという言葉が表すこの平和という意味は、私たちの営みのすべてが すべてが平和であるようにということを表しています。私たちが神との平和を持っているということ、また隣人との平和を持っているということ、また体に関しても健康であること、心も健やかであること、家庭においても仕事においても学校においても社会においても、すべての領域が平和であること、これがこのシャロームという言葉の意味するところになります。でこうなると当然このシャロームという平和は人間の力で実現できないということが分かってくると思います。シャロームというのは神様が与えてくださるものであって、何一つ問題がない理想的な状態、これがこのシャロームという言葉の意味になります。でアドベントキャンドルにこの平和という名前が付けられているのも同じことを意味していると思います。救い主イエス・キリストだけが私たちに本当の平和を与えてくださる、私たちの救いを実現してくださるのはイエス様だけなのだということを表して、この平和という名前がキャンドルに付けられています。さて本日は5つのパンと2匹の魚ですね、その奇跡の箇所が開かれました。この5つのパンと2匹の魚の奇跡はマタイ・マルコ・ルカ・ヨハネと4つの福音書すべてに記録されています。有名なお話なので、おそらく一度は耳にしたことがあるのではないかなと思うんですね。で実はこのパンと魚の奇跡だけが4つの福音書すべてに記されている唯一のイエス様の奇跡になります。それほど大事なイエス様の御業だということを聖書は私たちに教えています。この出来事がこのように聖書に書き記されたのはイエス様の時代から下ること約30年後のことですと推定されています。マルコの福音書が一番先に書かれたんですけど、約30年後ではないかと言われています。で30年後ということは実際に経験した人たちがまだ多く生きていた、そのような時代にこの聖書が書き記されています。当然教会の中で本日のようにこの箇所が朗読されたと思うんですね。でもしかしたらその時目の前には当事者がいたと、経験した人々もいたということも想像できるんです。そしてその方々の証を聞くことができる、あの時は本当にすごいことが起こったんだと、イエス様は確かに誠の救い主であり神の子であられたんだよと、そういう本当の証が教会の中でなされていたのではないかと思うんですね。で子どもの質問の一番ですけれども、イエス様が奇跡を行う目的は何でしょうか。イエス様が奇跡を行う目的は何でしょうか。イエス様は相手を驚かせて信じさせようとしてこの奇跡を行っておられるのでしょうか。そういうことではないんです。イエス様が奇跡を行う理由はイエス様というお方がどのようなお方であるのか、またイエス様が与えようとしている救いがどういうものであるのか、それを証しするための奇跡ということになります。聖書ではイエス様が行った奇跡のことを印と呼びますね、または証拠というふうに呼びます。それはそのためです。イエス様は本日のこのパンと魚の奇跡を通して私たちに何を証ししようとしておられるのでしょうか。イエス様がこの奇跡を行われた意図は一体どこにあるのでしょうか。本日のこの説教の主題はイエス様が命のパンであるということになります。イエス様が命のパンであるということがこの主題です。それでは早速聖書の方に耳を傾けていきたいと思います。6章の30節をもう一度お読みします。 マルコ6章30節、30節、さて使徒たちはイエスのもとに集まり、自分たちがしたこと教えたことを残らずイエスに報告した。これは 前回のお話の続きになっています。イエス様によって十二弟子たちが伝道旅行に使わされたということ、その続きがこの30節です。弟子たちは村々を回って神の国の福音、イエスキリストの救いを述べ伝えていきました。また病の人々を癒して、悪霊に疲れている人々には解放を与えていきました。私たちも分かることですけど、人に福音を伝えるというのは簡単なことではありません。非常に神経を使うし体力を使います。当然反発されることもあります。また病の人々、悪霊に支配されている人々に弟子たちは関わっていきましたけれども、これもやはり大変なことです。十二弟子たちは体にも心にも疲れを覚えながらイエス様のもとへと戻ってきたということです。しかしイエス様のもとには相変わらず大勢の群衆が集まってきていましたので、弟子たちは休むことができずにいました。そこでイエス様はこのように言われるんです。31節、するとイエスは彼らに言われた。さあ、あなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと。出入りする人が多くて食事をとる時間さえなかったからである。子どもの質問の2番です。イエス様は働きから戻った弟子たちに何を与えようとされたでしょうか。イエス様は弟子たちに何を与えようとされたでしょうか。31節ですね。あなた方だけで寂しいところに行ってしばらく休みなさいと。イエス様は弟子たちに休みを与えてくださいました。この寂しいところというこの言葉は、アラノという意味もあるんですね。寂しいところはアラノという意味もあります。つまり人がいないところということです。並行箇所のルカの福音書を見ると、イエス様と弟子たちはこのベツサイダという少し離れた村の方に行ったと言われています。イエス様は弟子たちを人々から離すことによって神様との時間を持たせて少し休ませようとしたということなんですね。忙しいという漢字あります、立身弁、あれ心ですね。心がなくなる、心が滅びると書いて忙しいというふうに、読ませています。本当にこの通りだなと思うんですね。私たちが休みを取らないで人と関わり続けたり、またこの世と関わり続けていくならば、心が疲れて、ひどい時には心が滅びるということが起こってしまうものです。心が滅びてしまうと正常な判断、正しい対応ということが私たちはできなくなってきます。普段では何でもないことなのにイライラして腹が立ってしまったり、または相手のことをきちんと考えることができなくなってくるものです。疲れていると、そもそも自分は何のために目の前のことを行っているのか、このこともよくわからなくなってくるものです。それゆえイエス様は一旦人々から離れなさいと、そして神様からの養いをいただきなさいと弟子たちに命じていったということなんです。私たち忙しいこの現代社会を生きています。忙しすぎてただただ目の前のことに追われるような生活にはなってはいないでしょうか。忙しすぎると祈る心がなくなってきます。またゆっくりと御言葉に耳を傾けるという時間もなかなか取れなくなってきます。 忙しいので教会にも行けませんということも私たちには起こってきます。しかし実はイエス様はそういう時こそ一度立ち止まって神様から養われる必要があるのだと本日のところで教えてくださっています。このようにして神様を礼拝することによって、または個人的なデボーションの時間を取ることによって私たちは神様と交わる時間を持つことができます。そして神様から癒しをいただいて新しい命に満たされた上でもう一度自分の使命へと自分の置かれた場所へと向かっていくことができる私たちになります。イエス様は弟子たちに寂しいところに行ってしばらく休みなさいとこのように言われました。しかし弟子たちが休めたでしょうか。実は休めなかったと言われているんですね。それはなぜなのでしょうか。33節にそのことが言われています。33節を読みします。33節、ところが多くの人々が彼らが出ていくのを見てそれと気づき、どの町からもそこへ徒歩で駆けつけて彼らよりも先に着いた。群衆たちはこのイエス様が行かれたベツサイダというところに先回りをしたんですね。そしてイエス様を待ち構えていました。ベツサイダまで少し距離を調べましたが約10キロぐらいですね。10キロというとここからケンジさんの家ぐらいかな、多分隅川とか、真駒内まではいかないと思うんですけど、その辺までが10キロぐらい、歩くと2時間3時間ぐらいかかる、そういう距離です。そこまでして群衆たちはイエス様を追いかけてイエス様を求めていきました。これはなぜなのでしょうか。34節こう言われています。34節、イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ多くのことを教え始められたと。子どもの質問の3番、なぜ群衆はイエス様の後を追いかけたのでしょうか。それは今読んだところ34節にあります。羊飼いのいない羊の群れのようになっていた。羊飼いのいない羊の群れのようになっていた。それでイエス様の後を追いかけていきました。羊飼いのいない羊の群れ、これは何を言っているかというと、自分で餌場を見つけることができない、お腹を空かせて栄養失調になってやがては死んでいく羊ということを表しています。羊は目が悪いんだってよく説教で聞くんですね。本当なのかなと思って少し調べてみましたけれども、やはり目悪いんですね。遠くが見えないそうです。非常に近視なんですね羊は。しかし反対に近くのものはよく見て、例えば羊飼いの顔であるとか、仲間の顔、群れの仲間の顔を一人一人一匹一匹認識することができるのだそうです。そして一度覚えた顔は数年ぶりに会ったとしてもちゃんと覚えているという、そういう能力を羊は持っているのだそうです。そっくりな人をこう連れてきたという実験がインターネットで書かれてありましたけど、ちゃんと分かるんですね、それは違うということが。つまり羊というのは一人になって死んでしまうということがないように、羊飼いや仲間の顔をしっかりと記憶していく、そして養われていく、そういう動物であるんだということが分かります。エゼキエル書34章にこういう御言葉があります。ちょっと長いのでプロジェクターに入れておきましたので出していただけますか。 はい、エゼキエル書34章2節から4節、少し長いんですけれどもお読みします。人の子よ、イスラエルの牧者たちに向かって予言せよ。予言して牧者である彼らに言え。神である主はこう言われる。災いだ、自分を養っているイスラエルの牧者たち。牧者が養わなければならないのは羊ではないか。あなた方は脂肪を食べ、羊の毛を身にまとい、肥えた羊をほふるが、羊は養わない。弱った羊を強めず、病気のものを癒さず、傷ついたものを解放せず、追いやられたものを連れ戻さず、失われたものも探さず、かえって力ずくで、しかも過酷な仕方で彼らを支配した。彼らは牧者がいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となった。こうして彼らは散らされた。これがイスラエルの民の状態でした。民は牧者たち、これは宗教的指導者たちによって養われていく必要があったということです。しかし信仰の指導者たちは彼らを養うということをしていませんでした。それゆえ民は霊的に弱り果てて、当然生活も混乱してしまい、生きる意味が分からなくなっていたということです。神の民イスラエルであるにもかかわらず、救いの確信も持つことができずに、ただただいろいろな声に振り回されては右往左往して生きていた、そのような人々でありました。そんな民を見てイエス様は先ほどの言葉を言われたということです。34節もう一度お読みします。34節、イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められた。この深く憐れむという言葉、これは以前にも少し紹介したんですけれども、これもともとの意味は内臓が引き裂かれるという意味になります。深く憐れむというのは内臓が引き裂かれる。日本語でも断腸の思いとか腹綿がちぎれるような思いという表現がありますけれども、まさにイエス様はご自分の腹綿を痛める思いで、どうしてこんなことになってしまったのかと民衆をかわいそうに思われたということになります。もう一つ、この深く憐れむという言葉はイエス様と神様だけに使われる言葉になっています。人間には聖書では使われません。なぜこの憐れむという言葉を人間に使わないのでしょうか。それは聖書全体が教えていることですけど、私たち人間の憐れみには限界があるからです。私たちが誰かを憐れみ、かわいそうに思ったとしても、本当の意味でその人を助け出すことには私たちにはできないことです。ただイエス様だけが、ただ神様だけが憐れむだけではなくて、実際に相手の状況を変えて誠の救いを与えることがおできになる。それでこの深く憐れむという言葉はイエス様に使われていくということになっています。35節と36節をお読みします。35節、そのうちにすでに遅い時刻になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人里離れたところで、もう遅い時間になりました。36節、皆を解散させてください、そうすれば周りの里や村に行って自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。当然弟子たちにはこの大勢の人々を養うということはできません。男だけで5000人、女性と子供を合わせると1万人以上の人々です。 弟子たちには全員のお腹を満たすことはできませんし、当然全員の霊的必要を満たすこともできませんでした。それゆえ皆を解散させてくださいと、自分たちで食べ物を買うようにしてくださいと言うしかなかったということなんです。これが私たち人間の限界ということです。しかしイエス様はこう言われるんです。37節38節にこう言われています。37節、するとイエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリのパンを買い彼らに食べさせるのですか。38節、イエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか。行ってみてきなさい。彼らは確かめてきて言った。5つです。それに魚が2匹あります。イエス様は弟子たちに、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと言われるんですね。弟子たちが持っていたのはパンが5つと魚が2匹だけでした。当然これではどうすることもできません。イエス様はこのどうすることもできないという現実を弟子たちに分からせるために、あえてあなた方がやりなさいとこう言われるんです。私が北海道聖書学院に在学中に、社官の吉田真紀子先生、今も社官辞められましたけれども、吉田真紀子先生が何度かこういうことを教えてくださったのをよく覚えています。先生は私たちに、新学生にですね、牧会の現場に出ると必ず経験することがありますと言われました。でそれは何かというと、本当に悲惨な状況に置かれている方々にあなた方は出会うようになりますと。どうしようもできない大きな苦しみの中にある方々にあなた方は出会うことになりますと。そしてその時に経験するのは、何も言葉がかけられないと、何を言っていいかわからない、そういう経験をするでしょうと。でその時に知ることが、自分の言葉では人間的な方法ではどうにもならないことなのだと、それを知るのですと。そして相手をイエス様に導くということだけ、このことに焦点が合うようになっていきますと、これが大事なことですよと、何度か教えてくださいました。弟子たちは大勢の人々が目の前にいましたけれども、その人々がどんなに悲惨な状態であるのか、どんなに必要を抱えているのか、おそらくよく分かっていなかったと思います。しかしイエス様は、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと、こういうことによって現実を見るようにと導いていかれました。弟子たちも私たちも同じです。人間には誰かの必要を完全に満たすということは残念ながらできないものです。しかしイエス様には人々の必要を満たして、人々を救いに導くことがおできになるということがここに示されています。イエス様が人々にパンと魚をお与えになると、人々は満腹になったと言われています。それだけではありません。余ったパン切れを集めると12のカゴがいっぱいになったと。つまりイエス様は有り余るほどの恵みを与えることができるお方なのだと弟子たちは知ることになりました。そして感謝なことです。この人々を満たすという働きに弟子たちも用いられていったんだということが41節に書かれています。41節、イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂き そして人々に配るように弟子たちにお与えになった。また2匹の魚も皆に分けられた。弟子たちの手によって魚とパンが人々に配られていきました。これ私たちも同じことです。イエス様は私たちに一人一人にパンを与えて魚を与えてくださっています。そして周りにいる人々、飢え渇いている人々、羊飼いを見失ってさまよっている人々がいたなら、これを配っていきなさいと私たちに命じておられます。そのために私たちがしっかりと現実を見ることができなくてはなりません。イエス様が感じておられたのと同じように、深い憐れみ、内臓の痛みを私たちも少しでも感じることができなければ、これを配ることができないということです。最後の子どもの質問の4番ですけれども、群衆を満腹にしたイエス様の御業、これは一体何を表しているでしょうか。群衆を満腹にしたイエス様の御業は一体何を表しているでしょうか。これはイエス様が私たちに永遠の命を与えてくださる、このことを表した奇跡になります。並行箇所ヨハネの福音書6章の51節にこのように解き明かされています。ヨハネの福音書6章51節、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。パンを食べると言われています。これは何のことかというと、イエス様を信じるということです。またもう一つの意味は聖餐に預かるということ、聖餐式でイエス様をいただくということを表しています。イエス様を信じて洗礼を受け、聖餐式に預かってパンをいただくならば、私たちには永遠の命が与えられていくのだと本日の箇所は教えられています。もちろんイエス様は私たちの内面を満たすだけのお方ではありません。イエス様は私たちの具体的必要をも満たしてくださいます。神の国と神の義を求めなさい、そうすればすべてのものは与えられると聖書に言われている通りです。しかしイエス様は同じ箇所でこうも言われているんですね。ヨハネの福音書6章の27節、なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が承認をされたのです。イエス様は亡くなってしまうものを大地に求めていくのはやめなさいと言われました。なぜなら一番大切なもの、イエス様が本当に与えようとしておられる永遠の命というものを私たちが持っていなければ、私たちのすべての営みは結局虚しいものになってしまうからです。私たちはいろんなことをしますけれども、それがすべて一時的でなくなってしまうものになってしまうからです。それで私たちは何をするにもイエス様を中心に置いて、その営みを命ある営みにしていただく必要があるということです。本日はアドベント第2ということで、平和のろうそくが灯されています。この平和は先ほど説明しました、神様だけが与えることのできる完全な平和ということです。私たちには完全な平和、完全な救いを実現させることはできません。しかしイエス様は救いの御業を私たちのうちに進めてくださるお方です。今週1週間も私たちはいろいろなところに出ていきます。生活をし仕事をし勉強をし、また遊びをします。 また教会でも礼拝をしたり集会をしたり、さまざまな交わりが行われます。このすべての私たちの営みが人間的な満たしになることがないように、イエス様を中心に置いて、つまり御言葉と祈りを土台にして、すべての営みを命ある永遠にまで続いていく営みにしていただきたいと思います。これからもイエス様と共に歩んで、イエス様から離れることなく信仰の歩みを進めていきたいと思います。それではお祈りをして終わりにしましょう。天の父なる神様、今日はイエス様が命のパンであられるということ、飢え渇いているすべての人々を満たすことができる唯一のお方であるんだという、この大事なことをもう一度確認することができました。ありがとうございます。忙しい日々の中で、いつの間にか心の中からイエス様を追い出して、人間的な営み、人間的な力になってしまう私たちです。どうかそうならないように、しっかりと立ち止まる時間を作り、神様に聞きながら、すべての営みを命あるものとしていくことができるようにお願いをいたします。今日の御言葉に感謝をして、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。